今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の6章16節から30節までです。エレミア書6章16節から30節、はじめに16節から19節までお読みいたします。主はこう仰せられる。四つ筋に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるかを尋ね、それを歩んであなた方の憩いを見出せ。しかし彼らはそこを歩まないと言った。また私はあなた方の上に見張り人を立て、角笛の音に注意せよと言わせたのに、彼らは注意しないと言った。それゆえ諸国の民よ、聞け、改宗よ、知れ、彼らに何が起こるかを。この国よ、聞け、見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みの実。彼らが私の言葉に注意せず、私の律法を退けたからだ。アメン。それでは一言お祈りいたします。私たちを愛し、私たちを死と滅びの道から命の永遠の道へと導き出してくださった我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは今日もまたあなたのその常しえの道、義の道、平安なる道、それを見出そうと今御言葉へと主を向かっております。どうかあなたが御言葉に耳を傾け、そして心してこの道を見出そうとする人々に今日にもまた一歩災いから遠のかせ、また一歩祝福幸いへと近づかせてくださますように、どうか今このしもべおよび聞く一人一人それぞれが通りよくなり、あなたの御言葉を豊かに受け入れるこの時でありますように、あなたが栄光を豊かに表すこの時でありますように導いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エレミアはずっと警告を続けております。あなたはこんなことを続けているのであるならば、もう北からの恐ろしい災いに遭いますよということを、北から、要するにバビロン、結果的にはバビロンからなんですけど、しかしまだこの時はバビロンという名前はなく北から、ということをしております。その災いから遠ざかるためにこれこれのことをしなさいということもエレミアはもう口を酸っぱくして何度も繰り返し言っております。今日の箇所においては、この16節17節、主はこう仰せられる。四つ筋に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるかを尋ね、それを歩んであなたの憩いを見出せ。もう昔からの通り道、もう要するに彼らが昔から通ってきた道、昔に父なる神様から示された道、すなわち、律法ですね、トーラーです、御言葉です。彼ら昔から御言葉を持つ民でした、イスラエルの民。その昔からの、道、しっかりと、それをに戻りなさい。それは幸いの道であり、その幸いの道はどこにあるのかを尋ねて、それを歩んであなた方の憩いを見出せ、この16節の後半にありますね、そうです、御言葉、それは歩むべきものであって、ただ、口で読むものではありません。聖書はその中に記されている通りを歩む、すなわち行うものであって、ただ持っているものではありません。御言葉を掲げるだけ、それはどんな人でもできます。聖書の言葉を石に刻む、トイレに御言葉の紙を貼る、そんなことを、は誰でもできるんですけど、要はその、中に記されている 言葉の通り行うこと、その御言葉の通りに歩むということ、ね、それを知らなければ何もならないわけです。このイスラエルの民は、ね、昔からの道、御言葉を持ってはおりました。神に書いておりました。神といいますか、羊皮紙ですね。トーラは巻き羊の皮の巻物に書いてありました。しかしその中に記されていることをその通り歩みませんでした。行いませんでした。それを歩んで、あなた方の憩いを見出せ。歩むならば憩いが見出されます。平安、安息の中に入ることができます。そうです。御言葉の通りに歩んでいけば、シャロームが、平安が、憩いがあります。黙祷の時に宣言した御言葉はね、皆さん一度は聞いたことあると思うんですけど、マタイの11章の、28節から30節のところ、憩いを見出すために、ね、イエス様のもとに来なさいとイエス様がおっしゃっているところです。マタイの10章の28節から30節、こう書いてあります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の区域を追って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の区域は追いやすく、私の荷は軽いからです。アメン。で、イエス様、御言葉であられるイエス様のところに行って、区域を共に追いなさいということですね。区域を共に追う、ね、区域。二頭の牛をね、その区域という、一つの横木、ね、その木、それを持って、ね、右の牛と左の牛が共にその、ね、同じ棒を担いで、そして、ね、畑を耕す、そういう道具が区域ですけども、イエス様と同じ区域を追って、ね、そしてイエス様と共に歩みなさい。そうすれば、あなた方を、ね、休むことができる。安らぎが、ね、魂の中に安らぎが来る。私の区域は追いやすく、この追いやすい、英語の聖書はコンフォート、ね、コンフォータブル、ね、快適なとか、ね、そういう意味ですね。イエス様と区域を共にすること、それは、ね、コンフォートするんです。追いやすい、魂に安らぎが来るんです。そして疲れた人は休むことができる。イエス様と区域を共にして歩んでいくならば、そうなります。イエス様は、ね、御言葉であられるお方です。皆さんが御言葉と共に歩んでいく、ね、御言葉と歩調を合わせる、御言葉と同じ働きへと参入していくならば、皆さんも魂に安らぎがきます。コンフォートを得ることができます。イエス様の区域は追いやすく、イエス様の荷は軽いと言います。イエス様は重荷を負わせるお方ではないんです。軽いんです。イエス様と、なぜならイエス様がもうすでに重荷を負ってくださって、そして私たちの重荷を預けることができるから、だからイエス様に区域を負わすことは、ね、これは、ね、重い道ではない、苦心惨憺の道ではない、軽いんです。そして安息を得るんです。けれども、御言葉を軽んじるって、イエス様に行かないものは、相変わらず自分自身のその重荷は自分で負わなくてはならない。そして皆さんのその重荷、それは罪の重荷です。その罪の重荷にやがて自らがそれに押し潰されて、そしてその罪の借金をきっちりと、ね、自分自身で飲み尽くさなくてはなりません。払い尽くさなくてはならない。永遠の、ね、地獄においてその報いを受け続けなくてはならない。だからイエス様のもとに来なさい。イエス様はおっしゃっています。イエス様のもとに行く、イエス様を信じる、イエス様と御言葉を共にして、その御言葉の通り歩んで行っていくならば、その人はどんどんどんどん軽くなっていくんです。エレミアも、ね、このことを予言して、そして警告を、ね、警鐘を鳴らしました。四つ辻に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるのかを尋ね、それを歩んで、あなた方の憩いを見出せ。しかし彼らはそれを歩まないと言った。本当に残念な結果に、彼らはそこを歩まない。 せっかく御言葉が安息の道が示されても、何かその御言葉の道を口うるさい、何か重々しい、そういうふうに思って私はそこを歩まないと、ね、言ってしまう。さらに、ね、17節では、また私はあなた方の上に見張り人を立て、角笛の音に注意せよと言わせたのに、ね、要するに警告ですね。もうそんな災いのことばっかり続けているならば、やがて北からの災い、飲み尽くされてしまうぞ。角笛は警告を鳴らすものですけど、しかし彼らは注意しないと言いました。あなたはこんなことばっかり続けているならば、もういつ主の災いが押し迫って、それに押し潰されてしまうかわからないよ。言っていても、相変わらずのほほんと、その自分のその固くなに行うやめない。そういうことを続ける。それゆえと、18節に続きます。それゆえ、彼らに何が起こるか。それゆえ、諸国の民を聞け。回収よしれ。彼らに何が起こるかを。この国を聞け。見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは、彼らの企みの実。彼らが私の言葉に注意せず、私の律法を退けたからだ。主のその言葉に注意を払わない、主の律法、主の御言葉を退けたならば、その、企みの実を自分自身が刈り取ってきっちり食べることになってしまいます。自分が蒔いた種は、自分で刈り取らなくてはなりません。御言葉、主の御言葉に注意しない、主の律法を退ける、ならば、その主の言葉を退けた分のその災いの実をきっちりと刈り取ることになります。20節ですから、一体何のために芝から入港や遠い国から香りの良い勝負が私のところに来るのか。あなた方の全焼の生贄は受け入れられず、あなた方の生贄は私を喜ばせない。要するに形式だけの礼拝、もう体だけこの礼拝する場所に集って いて、そしてもう心はあさってのところにいる。いくらそのような人が、芝から入港を もたらしても、遠い国から、香りの良い勝負を持ってきて、これをあたかも礼拝もどきを、その体で行っていたとしても、しかし主はそんなものを受け取らない。あなた方の全身の生贄には受け入れられず、あなた方の生贄には私を喜ばせない。主は仰せられます。そしてさらに、21節、それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はこの民につまずきを与える。父も子も共にこれにつまずき、隣人も友人も滅びる。結局主の御言葉に聞かない、主から警告が与えられても、私はそんなの注意しない、私は そこを歩まない、行いによってそういうことを示し続けているならば、こうなってしまうんです。口先で何度も何度もイエス様、憐れみ深いあなたがいつでも許してくださることを感謝します、そんなことを言い続けて、いつまでもイエス様に重荷を背負わされて自分が変わらないという、もうそういう身を結び続けているとするならば、その企みの身、どうせイエス様は許してくださるお方、イエス、私は許される人間、イエス様は許してくださるお方ということで、いつまでもイエス様に十字架を重荷を負わせ続けるというその企みを心に抱え持ったままであるならば、やがていつか突然この北からの災いに飲み込まれてしまう。エレミアはそういうふうに言います。そしてさらに、そのようなものの礼拝は受け付けない。むしろ主が喜ばれる権威すら聞いて従う、ということですね。聞くことはお羊の脂肪に勝る、むしろ聞き従わないこと、それは偶像崇拝の罪、占いの罪だ。サムエルは言った通りです。本当に私たちは聞いてそれを行うべきです。さらに22節以降、北からのその一つの民がですね、北から攻めてくる、その警告がさらになされます。22節から、主はこう仰せられる。見よ、一つの民が北の地から来る。大きな国が地の果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で憐れみがない。その声は海のように轟く。 シオンの娘よ、彼らは馬にまたがり、一人のように陣備えをしてあなたを責める。私たちはその噂を聞いて気力を失い、産婦のような苦しみと苦痛が私たちを捉えた。畑に出るな、道を歩くな、敵の剣がそこにあり、恐れが周りにあるからだ。私の民の娘よ、荒布を身にまとい、灰の中を転び回れ。独り子のために苦しみ嘆いて、藻に伏せ。たちまち荒らす者が私たちに襲いかかるからだ。もう北から一つの大きな恐ろしい国が速やかに来る。そして彼らは恐ろしいことを、ね、する。もうそこここに敵の剣が、ね、湧き起こって、だから、ね、あなた方はそれに、そのことが起こるから、もう荒布を身にまとって灰の中を転び回れと言ってます。ね、灰の中に伏せじゃなく、灰の中を転び回れ。もう本当に、悔い改めを、ね、また自分自身のその罪の行いを嘆き悲しみなさい。もうそれも、ね、ただ顔を伏せて、ぶつぶつ、ね、言葉を文句を言うんじゃなく、もう転び回って、もう自分自身の罪が、災いが、こんなにも災いをもたらすものだ。もう転び回ってでも、ね、そこまでして、自分自身のそのお金を食いなさい。改めなさい。そうでないと、もう立ちまち荒らす者が襲いかかってくる。もうここまで来てるんですね。本当に、主の言葉に、ね、注意しない。とするならば、速やかにその災いが、ね、来てしまいます。続いて27節において、主はですね、エレミアに対して、ね、再び、ね、こう言ってます。私はあなたを私の民の中で試すものとし、試みるものとした。彼らの行いを知り、これを試せ。で、主はエレミアを、ね、試すものとして任命されました。ね、一章においても主は、ね、エレミアを、ね、任命されましたね。あなたを、ね、諸国のために使わす。エレミアの一章の18節において、主は、見よ、私は今日あなたを全国に、ユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して、城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。17節のところで、ね、帯を締めて、ね、立ち上がりなさい。もう彼らに対して、この主が見せてくださる幻、ね、アーモンドの花が咲いている様を見せ、また、もう、ぐつぐつ煮えたぎった、その、ね、厚物が、もう北の方からこちらに向かって傾きかけている、その様を見て、そして、その様を人々に知らせなさい。人々に対して、警告を与えるものとしなさい。主はエレミアに、まあ、この6章の27節においても言われるんですけども、しかし、ね、28節から見ますと、このエレミアのその叫び声も本当に、ね、虚しく響いてしまった、ね、ことがわかります。28節から、この6章の28節から。彼らは皆、かたくなな反逆者。中傷して歩き回り、聖堂や鉄のようだ。彼らは皆、堕落した者たちだ。ね、もう、エレミアを、ね、試すものとしたんですけど、しかし彼らはその試し、そのテスト、それに対しては堅くなな反逆者としてエレミアに返し、また、ね、抽象して歩き回る、ね、もうエレミアのことを、預言者のことを、主の御言葉のその警告を抽象して歩き回る、ね、聖堂でや鉄のような本当に堕落したものだった。29節、吹ごで激しく吹いて鉛を火で溶かす。鉛は溶けた。溶けたが無駄だった。悪いものは覗かれなかった。彼らは廃物の銀と呼ばれている。主が彼らを退けたからだ。ね、この吹子で激しく吹いて炭火をもっと、ね、空気を送って熱く、ね、炭をもっと赤く熱く、ね、吹子で吹いて、そして鉛を、ね、その、要するに鉱物をですね、昔は、ね、炭火で火を起こして、そしてその鉱物、鉱石をですね、 熱して溶かして、そして、ね、あのその不純物を、ね、焼いてまた、ね、それを分けて、そして純粋な銀、ね、純粋な金、そうしたものを、ね、あの熱してその分別するんですね。分別、分けるんですけれども、ね、いくら、ね、もうこの金カスを、ね、火で、ね、吹いごで吹いて炎を熱くして、その炎のような試練を熱くしても結局彼らからですね、この不純物はもう全く取り除かれなかった。もう彼らそのものがもう不純物そのものになってしまって、でそれで結局彼ら自身が金カスのようになってしまった。もうそのありさまを主は嘆いて、もう彼ら鉛は溶けたが無駄だった、悪いものは除かれなかった。このようにですね、もう汚れごと、ね、悪しきことと、もう密着しすぎて一体化してしまっている人は、いかにその人をですね、もう試練の打ち叩き、試練の火で、ね、熱く熱したとしても、あるいはいかに打ち叩いとしても、もうそれが離れないんですね。不純物は離れない。汚れた有様が、もうその人と一体化してしまっている。もう結局、この試練の火は無駄になってしまった。彼らは、取り除かれるべき金カス になってしまった。主は本当に嘆いておられます。主はですね、試練の火を、ね、熱く燃え立たせる時があります。ちょうど第一サムエル記において、サウル王という王とダビデ王という王、この二人の王が、ね、現れるんですけども、この、ね、試練の火、それは熱く、ね、ダビデ王に対して燃え上がりました。ね、その結果、ね、サウルは、もう本当に主の言葉に密着しないで、結局相変わらずその試練の炎の中でも相変わらず自分の頑なな、ね、思い頑なな、ね、言葉、それを握りしめて主の言葉を退けた。でそれで結局サウルは金カスとして取り除かれてしまいました。ダビデは、ね、この試練の炎の中をじっとですね、もう自分の中、ダビデの中のどんどん、ね、もう嘘をつく性質とか、あるいは、もう主により頼まない性質、それらがどんどんと、ね、取り除かれて純粋な銀として、ね、ダビデは純化されていき、そしてダビデは残りました。ただダビデの中の、ね、不純物だけはその試練の火の中で焼き尽くされ、また取り除かれていきました。そしてダビデの中のその本当に純粋な信仰は残って、そしてダビデは偉大な王となったんです。サウル王はあいにく自分自身とその不純物を一体化させてしまう、主に聞き従わない、そういう悪い性質とも もう密着して一体化して、どんな試練の炎あってもそれが取り除かれないということだったので、結局サウルは、ね、取り除かれてしまいました。皆さんはどちらになるでしょうか。本当にこの試練の炎が来た時には、皆さんはしっかりと、もう自分自身の中のその主に忌み嫌うべき性質、これはもう焼き尽くして、それをもう本当に自分自身からもう打ち叩いてでも引き離して、そしてただ主に喜ばれる純粋な銀となって残るべきです。ね、そうでなく、相変わらず堅くなに、ね、自分自身の、ね、思うがままの道、それを握りしめているとするならば、結局それが、ね、呪いとして残ってしまいます。不純物は、ね、取り除かれてしまいます。あなた方は地の塩です。主は恐れました。もし塩が塩気をなくしてしまったならば、もうそれ何の役目も立たない。ただ、ね、外に投げ捨てられて人々に踏みつけられるだけです。ね、あの三条の水君、マタイ5章に書いてありますね。マタイの5章の13節に、ね、あなた方は地の塩です。塩が塩気をなくしてしまったら、もう外に投げられて、人々に踏みつけられて、ね、もう、そうです。塩が塩気をなくしたら、もう、外に投げ出されるのみならず、人々にもうどっか踏みにじられて、踏みつけられてしまうのみなんです。だから私たちは塩気を保っていくべきです。主の、ね、言葉、この主を信じる者は、裁かれることはない。しかし、ね、信じない者は、もうすでに裁かれてるんですね。あのヨハネの福音書をテフェリに しましたけれども、ヨハネの3章において、ね、御子を信じる者は裁かれないけれども、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったというのんで、すでに裁かれている、ね、書いてあるすでに裁かれている。 それはね、彼らは光よりも闇の方を愛した。もう光が世に来ているのに闇の方を愛する、それは光の方を憎む人というのは、もうその理由はただ一つ、自分の悪い行い、それが明るみに出されるのを嫌だから。だから彼ら暗闇の中の方が、ね、心地がいいんですね。暗闇の中においてもうごそごそと自分の行いが明るみに出されるのを、ね、嫌がって、で暗闇の中に相変わらず良くない悪いことを行って、それで光がバッて照れて輝くと、それを嫌がる。でよくこういう石の下、石を、ね、バッて取り除けると、その石の下にはダンゴムシとかハサミムシとか光を嫌がる、ね、ミミズ、ナメクジなどの類がおりますね。岩をバッと取り除けると、その、ね、ナメクジとかハサミムシとかがもう突然光が当てられたので、もうゴソゴソ逃げ隠れして、ね、日陰を、ね、求めてあちこち逃げ回るんですね。それと同じです。悪しき者というものはそれと同じように、本当に自分の、ね、行いが光にバッと照らされるのを嫌がって、でそれで、ね、闇を、ね、逃げ隠れして、そして逆に光に対して逆切れして、あなたがそんな風に晒すのはひどい、裁いている、ね、そういう風に言ってしまうものです。けれども自分の行いが主の御前に正しいのであるならば、何も逃げ隠れすることは一切ないんですね。本当に悪しき者というものは、この、ね、主の言葉、それを嫌がって、ね、主が、ね、もう昔からのこの御言葉の通り道に、幸いの道に尋ねなさいに対して、私は尋ねない。主が、ね、警告を与えて角舟の上、音を聞きなさい、注意しなさいと言われるのに、私は聞かない。そういうふうに言って、そして結局裁きが追いついて、災いがその人を捉えてしまう。けれども主の御言葉に聞き従っている人は、そのような災いには遭うことがなく、平安でむしろコンフォートを得ることができ、主と共なる区引きを共に追って、幸いな永遠の道に歩んでいくことができます。皆さんはどうかこの災いの道ではなく、本当にこのイエス様と共なる歩みをして、イエス様のうちに安息を得て、平安を得て、そして永遠のこの救いの道、義の道、平安な道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今しばし、皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉から、それぞれの安息を見出しましょう。皆さんの唇で主イエスキリストが主であると告白し、御言葉を宣言し、それぞれの祈りを主にお捧げする時をお待ちしたいと思います。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、聞き従わないと私たちはあなたに戻る道がありません。イエス様は私たちの道、真理、命になってくださるために、あの永遠を歩いて私たちのところに来てくださいました。そして聞き従うその幸いを、自ら私たちの目の前でイエス様自身が本当に全部歩み、そして聞き従った者に与えられている神の答えを実践してくださったことを感謝いたします。聞き従うことによって私たちは神様から本当に幸いを得て、そして祝福を得ることができます。主よ、あなたが私たちにただ一つ与えてくださった道、聞き従い命を得ようです。主よ、聞き従って私たちの問題から解決に至ることができますように、聞き従って主の皆を褒めたたえることができますように、聞き従って主よ、あらゆる縄目から解放されますように、主よ助けてください。イエスよ、聞き従う幸いを与えてください。そして聞き従った者のみが与えられるイエス様、幸いへと至ることができますように祝福してください。律法に聞き従い、 そして良い技に聞き従うことができますように、罪を離れることを聞き従い、災いから、主よ、その縄目から解放されますように祝福してください。聞き従って命を得る私たちでありますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
アーメン。主よ、あなたは私たちを時に試練の火の中へと入れますが、しかしそれは私たちの中から災いな成分を取り除き、そして本当にあなたに従う純粋な志を、主よ、あなたの御前にますます蓄えていくためにダビデに施されました。ヨセフにそれを施されました。私たちも今施されてするならば、本当に私たちの中の不純なものをしっかりと今取り除いて、そしてあなたの道に歩み、ますます純粋にされ、ますますあなたに清く用いられる器となって、ヨセフのようにダビデのように本当に純粋にされていく私たちでありますように、どうか助けてください。ただ災いのものだけが滅ぼされます。ただあなたの御言葉に聞き従わないことをあくまで続ける者に災いは絶えません。主よ、本当にそのような道は脱却して、そして本当にあなたに従う道、その道を本当に進んでいく私たちであり、この幸いな、健やかな、それもコンフォータブルなイエス様と共なる安息した区引きを共によって、軽い歩み、軽い足取りであなたの働きを成していく私たちでありますよ。主よ、どうか導いてください。あなたが今日もあなたの区引きを追うことの幸いを教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。